オープニングをしてくださった宮尾淳さん、黒井さん、生産式をシェアしてくださった船越隆一さん、本当にありがとうございます。今日も日本中の皆さんと一緒に礼拝できることを心から感謝します。さて、ここで恒例のクイズに行きたいと思います。ヨハネの福音書にはイエス・キリストが私は何々である I am ステートメントという言葉が7回記録されています。7つ目の言葉は何でしょうか？以下のうちのどれでしょうか？1つ目、 I am the bread of life、 命のパン。 B、 I am the true vine、 まことのブドウの木。 C、 I am Iron Man、 アイアンマンだ。難しいですね。はい、正解は分かったでしょうか？正解は B、 まことのブドウの木でした。ヨハネ15章ですね。続けていきましょう。ヨハネの福音書には7つのイエス・キリストの印、奇跡が記録されています。その1つ目の印は何でしょうか？今度は1つ目ですね。以下のうちのどれでしょうか？A、 5000人にパンを与える。 B、 水をブドウ酒に変える。 C、 水を日本酒に変える。イエスは何人なんでしょうね。はい、これも難しいですね。正解分かったでしょうか？正解は B、 水をブドウ酒に変える。ヨハネの2章でした。イエス・キリストの I am ステートメント、そして印、そのすべては究極的にイエスの十字架と復活を示しています。今日はヨハネの18章19章からイエスの十字架に注目したいと思います。今日私が最も伝えたいメッセージは次の聖句に凝縮されています。ガラテヤの手紙6章の14節。しかしこの私には私たちの主イエス・キリストの十字架の他に誇るものが決してあってはなりません。誇りとは名誉に感じる、優れていると思うという意味です。ギリシャ語の意味には栄光、喜びという意味があります。キリストの十字架だけを誇りとする。皆さんがこの言葉をますます確信して歩めることを願います。私たちの名誉、優れていること、そして喜びはキリストの十字架にあります。ですので十字架だけを誇りましょう。なぜならキリストの十字架は神の栄光を表すからです。十字架は神の栄光です。皆さんは栄光と聞くとどんなものを思い浮かべるでしょうか？最近であればオリンピックでメダルを獲得する、そのような光景を思い浮かべるでしょうか？関西人であれば阪神タイガースが首位をキープしている、そのような待ちに待った栄光を思い浮かべるでしょうか？これが配信される時も首位をキープしていることを願います。栄光と聞くと成功、勝利を思い浮かべるかもしれません。神様の栄光を表すということも同じように考えるかもしれません。クリスチャンとして成功する、勝利する、良い結果がある。ヨハネは福音書で何度も神様の栄光が現れる時を描いてきました。先週学んだように イエスは最後の祈りでも神様の栄光が現れることを祈りました。しかし神様の栄光が最も表された時、それは誰も予想しなかった方法でした。それは十字架でした。十字架は恥、苦しみ、死を意味します。人類の歴史上最も残酷な処刑方法と言われています。しかしこの十字架こそ神様の栄光が最も表された時でした。ヨハネの福音書18章3節から6節をお読みします。それでユダは一帯の兵士と祭司長たちやファリサイ派の人々の使わした下役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして地に倒れた。最後の晩餐の夜、イエスを捕らえるために人々がやってきました。一隊の兵士とはローマ軍の一単位で600人の兵士と言われています。イエスはこれから待ち受ける運命を分かった上で自ら進み出ました。そして私であると答えました。英語では I am he。 この私である、 I am という言葉に聞き覚えはないでしょうか。出エジプト記3章14節で神様はモーセに私はある、私はあるというものだ、 I am who I am と答えられました。私はあるという言葉は神様ご自身を示す言葉です。旧約聖書で人が神様に出会った時、その異変に人々は地に倒れ、そしてひざまずく姿が何度も描かれます。同じように兵士たちもイエスと出会って地にひれ伏しました。そしてこのイエスの言葉は私は何々であるという7つの福音書に描かれた I am という言葉とも関係しています。イエスが語ってきたこの私は何々である、このすべての言葉が十字架に表されています。神様を正しく知りたいでしょうか。ならば十字架のイエス・キリストをしっかりと見てください。イエスは揺るがない決意で十字架にかかってくださいました。神様はどういう方か、神様の栄光を十字架によって示してくださいました。ヨハネの18章9節を読みましょう。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。誰も失うことがないようにイエスは十字架にかかることを選んでくださいました。600人の兵士に捕らえられても、親友の一人に裏切られても、最も愛してきた弟子たちに見捨てられ否定されても、イエス・キリストはあなたや私を誰一人失わないように十字架にかかってくださいました。 続けてヨハネの19章1節から3節、そして飛んで5節から6節をお読みします。そこでピラトはイエスを捕らえ鞭で打たせた。兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭に乗せ、紫の服をまとわせ、そばにやってきては、ユダヤ人の王万歳と言って平手で打った。イエスは茨の冠をかぶり、紫の服をつけて出てこられた。ピラトは、見よこの男だと言った。祭司長たちや下役たちはイエスを見ると、十字架につけろ、十字架につけろと叫んだ。イエスは救うために来た人たちから虐待され、侮辱され、見せ物にされ、そして極刑を受けました。それでも揺るがない決意で十字架を選んでくださいました。そしてヨハネは使徒の中で唯一これら全てを目撃して、そして後に福音書でこの言葉を残しました。ヨハネの1章4節から5節を新改訳でお読みします。この方、つまりイエス・キリストには命があった。この命は人の光である。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。十字架の場面で私たちは闇を見ます。究極の人の罪深さ、ひどさを見ます。そして十字架の場面で私たちを見ます。私もピラトのように人目を恐れて神様を裏切り、そして妥協してしまいます。ユダのように自分の思い通りじゃないと分かると神様を裏切り利用してしまいます。ペテロのようにピンチになると恐れてイエスを否定して信じなくなってしまいます。十字架の場面には私たちの闇、そして罪があります。しかし十字架には命の光が輝いているとあります。そして闇は光に決して打ち勝つことができないとあります。最も暗い時にこそ光を見ることに集中しなければならない。今社会にはいろんな闇と思える暗い悲しい出来事があります。そして何より正直になった時、自分の心の内側に深い闇があることに気づきます。自分の内側に恐れ、怒り、憎しみ、自己中心の罪があります。しかしイエスは私たちの闇に打ち勝ち、救うために十字架にかかってくださいました。ですから私たちは十字架の光を見ることに集中しなければなりません。今月、稲葉彩香さんの感動的なバプテスマがありました。私が感動した一つの理由は、多くの姉妹たちが長年彩香さんを愛し続けてくれたことでした。特に去年からはコロナ禍でオンラインになる中で、毎週交代で多くの姉妹たちが彩香さんと時間を過ごし、聖書を伝え続けてくださいました。毎週忠実に電話してつながって励まし続けてくれた方々がいました。一人一人が彼女の救いのために断食して戦ってくれていました。それぞれに人生で難しい状況がありました。でも十字架のイエスを 見続けてくれました。十字架のイエスを示し続けようとベストを尽くしてくれました。そして私はその姿に神様の栄光を見ました。何よりも神様が喜んで栄光を受けられていると確信しています。十字架は神様の栄光を表します。イエスは揺るがない決意で十字架にかかってそれを示してくださいました。私たちも強い決意でどんな時も十字架のイエスを見続けていきましょう。そして十字架のイエスを示すためにベストを尽くしていきましょう。私たちの言葉や行動や人生を通してそのようにするとき、たとえそれがどんな結果であろうと、どういう状況であろうと、神様が栄光を受け、そして喜んでくださっていることを覚えましょう。二つ目のポイントは、十字架は信じる理由です。十字架は信じる理由。ヨハネの福音書の七つの印、奇跡を覚えているでしょうか。これらの奇跡はイエス・キリストが誰であるかを示して、そして人々が信じるために与えられた印です。この最初の印の場面に少し戻りたいと思います。イエスが水を日本酒ではなくブドウ酒に変えた場面です。ヨハネの2章4節、そして飛んで11節を読みます。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです。私の時はまだ来ていません。11節、イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。イエスは水を最高級のワインに変える奇跡を行いました。この時に母のマリアにはまだ時が来ていないと言っていました。これはいつかイエスが完全に神の栄光を表すことを暗示していました。いつか究極の印、信じるための理由が与えられることが示されていました。そしてついにその時が来ました。そしてマリアは最初の時と同様、その時にもイエスのそばにいました。十字架にかかるイエスのそばにいました。ヨハネの19章26節から29節を見ましょう。イエスは母とそのそばにいる愛する弟子とを見て母に、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子ですと言われた。それから弟子に言われた、見なさい、あなたの母です。その時からこの弟子はイエスの母を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが今や成し遂げられたのを知り、乾くと言われた。こうして聖書の言葉が実現した。そこには水ぶどう酒を満たした器が置いてあった。人々はこのぶどう酒をいっぱい含ませた海綿をヒソプにつけ、イエスの口元に差し出した。ヨハネは明らかに7つの印、奇跡とそして十字架をリンクさせています。十字架こそ私たちが信じるための究極の印、信じる理由です。そしてそれが成し遂げられた時、イエス・キリストは乾くと言いました。イエスは福音書で何度も、私は生きた水を 与えるとおっしゃられました。その水を飲む人は決して乾くことがないとイエス・キリストは約束しました。その約束をしてくださったイエスが乾いていました。はじめの印では最高級のワインを人々に振る舞いました。でも今キリストは水ぶどう酒、つまり最低のぶどう酒を差し出されてそれを飲みました。それはイエス・キリストが私たちの代わりにご自身を捧げられたからでした。第二コリントの8章9節を読みましょう。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。イエス・キリストが貧しくなってください。代わりにイエスの豊かさを私たちに与えてくださいました。同じようにイエス・キリストが私たちのために乾いてください。そしてキリストの生きた水を与えてくださいました。イエスが私のために恥を負ってくださり、代わりに私たちには神様の愛とそして安心感をくださいます。イエスが私のために孤独を十字架で背負ってくださって、そして代わりに永遠になくならないつながりを与えてくださいます。私のために罪を背負って罰せられ、代わりに許しとメタノイアを与えてくださいます。イエスが代わりに死なれて、そして永遠の命をくださいます。イエスが代わりに十字架を背負ってくれたから私たちは復活に預かることができます。これがイエスの恵みです。信じるための印です。ヨハネの19章30節、イエスはこのブドウ酒を受けると成し遂げられたと言い頭を垂れて息を引き取られた。成し遂げるとは生産済みというビジネス用語だそうです。つまりイエスが代価を払ってくれたから私たちは恵みを受けることができます。イエスが成し遂げてくれたから、聖書のすべての約束を私たちは信じることができます。私たちはイエスの十字架で成し遂げた働きに人生すべてをかけることができます。十字架こそ私たちが信じることができる印である、そして理由です。先日の稲葉彩香さんのバプテスマの時に読まれた手紙に私はとても感動しました。彼女はその手紙を準備する中で誰の助けも借りず、すべて自分の言葉でその手紙を準備しました。見ておられた方はそこで聞かれたように彼女には過去の深い傷がありました。そこから神様の声をなかなか信じることができませんでした。不健全な声に支配されて、でも同時に自分も罪に陥ってしまっていました。でも十字架を知っていく中で、自分が最も傷ついて苦しんでいたとき、実はイエスも一緒にいてくれたんだということに彼女は気づきました。自分だけで抱えて苦しまなくていいんだということが分かりました。安心して自分の傷も 弱さも全部さらけ出せるように変わりました。イエスの十字架の愛を心から受け取れるように変わりました。それはイエスが彩香さんの代わりに自分を捧げてくれたことを知ったからです。そして彩香さんも信頼して人生すべてをイエスに捧げる決心をすることができました。十字架こそが究極の印、信じる理由です。同時に十字架は私たちからの反応も期待しています。イエスが私たちの代わりに自分を捧げてくれたから、私たちもイエスに信頼して自分の人生を捧げていきましょう。イエスがしてくれたように、他の人のためにも私たちの人生を捧げていきましょう。そしてその時、たとえその反応がどういうものであれ、結果がどういうものであれ、神様が栄光を受けられて喜んでいることを覚えていきましょう。5年前に私は、自分の結婚式の時に自分の父親に言われた言葉がありました。彼はこのように言ってくれました。私の人生で誇れることは多くありません。唯一誇れることは彼の父であれたことです。忘れられない特別な言葉で神様に感謝しています。でも今回私はイエス・キリストの十字架を見続け、そして新たに確信したことがあります。おそらくキリストに従う者にとって最も幸せなことはこの言葉を言えることではないでしょうか。私の人生で誇れることは多くありません。でも唯一誇れることはイエス・キリストが私のために十字架にかかってくださったことです。ですから十字架だけを誇りましょう。十字架は神様の栄光を表します。私たちも強い決意で十字架のイエスを見続け、そして習い続けていきましょう。十字架は私たちが信じる理由です。イエスが私たちの代わりに成し遂げてくれたことに信頼し、そして自分たちを捧げ続けていきましょう。今日のメッセージは以上となります。聞いてくださってありがとうございます。